こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジャンポール・サルトル、実存主義とは何かは、1945年の講演実存主義はヒューマニズムであると、その講演をめぐる討論を核にした哲学入門書である。実存主義が悲観主義、無道徳主義、個人主義ではないかという当時の批判に、サルトル自身が応答する形式をとる。中心命題は、実存は本質に先立つ。人間にはあらかじめ定められた完成形や使命があるのではなく、まず生き、その後の選択と行為によって自分が何者であるかを形作るという考えである。本書はこの自由の思想を、恣意的に好きなことをしてよいという意味には限定しない。選択には自己への責任だけでなく、他者と共有する人間世界への責任も伴うと論じる。改版では初期の短いテクストも収録され、抽象的な哲学的主張とサルトルの文学的表現を合わせて読むことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、実存は本質に先立つ、人間を完成済みの定義から解放する命題。本書の出発点は、人間と人工物を区別することである。例えばペーパーナイフのような道具は用途設計、制作方法という観念が先にあり、それに従って実物が作られる。そこでは本質、すなわち何のためのもので、どのような性質を持つかが存在に先行する。サルトルは人間をこのような製品として理解できないと考える。無神論的実存主義において、人間をあらかじめ定義した近的な設計図は存在しない。人はまず世界の中に存在し、置かれた状況で行為し、その積み重ねによって自らを規定していく。本質がないという主張は、人間に性格、身体、過去、社会的条件が一切ないという意味ではない。わしろ、それらの条件だけで人間の意味や将来が完全に決定されるわけではないという否定である。したがってこの命題は、自分らしさを発見済みの内面として探すより、選択を通じて引き受け、形成していくものとして捉え直す視点を与える。次に、自由は気ままさではなく、選択の結果を引き受ける重い条件である。サルトルにとって自由は、都合の良い選択肢が常に豊富にある状態をしゃびさない。人は特定の時代、社会、経歴、他者との関係の中に置かれ、制約を免れない。その上で、どのような態度をとり、何を目標として行為するかを選ばなければならない。この逃れがたさが、実存主義の自由の核心である。本書が自由とともに不安、苦悩、絶望を扱うのは、自由が軽快な自己実現の標語ではないためである。選択に外部の絶対的保障はなく、自分の決定を正当化してくれる肯定的な人間本性もない。だから人は、自らの行為の責任を他人、環境、運命、抽象的な性質だけに預けることができない。ただし、これは孤立した個人に万能の支配力を与える議論でもない。自分で討議できる行為に集中し、結果が他者や偶然にも依存することを認める点で、自由は具体的な状況への関与と結びつく。本書は責任を強調することで、自由を現実逃避ではなく、実践的な課題として示している。さらに、一人の選択が人間像を提示する主体性からヒューマニズムへ至る論理。実存主義は個人の主観だけを絶対化する思想だという批判に対し、本書は主体性を他者から切り離された内面としては扱わない。サルトルによれば、ある生き方を選ぶとき、人は単に私的な好みを表明するだけではない。その行為を通じて、人間はこのように生きることが望ましいという価値判断を、少なくとも自らの実践として提示することになる。ここから、各人が全人類に対して責任を持つという強い表現が導かれる。これは、個人が他者の人生を決定できるという意味ではない。自分の選択が人間像の一例となり、価値の世界を構成する以上、その影響を無関係とは見なせないという趣旨である。サルトルが実存主義をヒューマニズムと呼ぶ理由もここにある。人間を自然や神の設計に還元せず、人間が自らの行為によって価値を打ち立てる存在であることを重視するからである。同時に、価値は頭の中で宣言されるだけでは成立しない。具体的な肩立てと行為の中でこそ、人は自分の選んだ価値を実在的なものにする。本書のヒューマニズムは、人間の尊厳を抽象的に称賛する立場ではなく、行為する主体の責任を問う立場である。そして、悲観主義、無道徳主義という批判への応答が、思想の輪郭を明瞭にする本書の大きな特徴は、整然とした体系書というより、実存主義に向けられた複数の非難への応答として議論が展開する点にある。キリスト教側からは、神を否定すれば道徳的基準を失うという批判が、マルクス主義側からは、個人の内面や選択を重視しすぎて社会的連帯や歴史的条件を軽視するという批判が向けられた。さらに、苦悩や絶望を語る実存主義は人を無力化するという見方もあった。サルトルは、あらかじめ保障された道徳法則がないことを認めつつ、だからこそ人は選択の責任から逃れられないと答える。また、絶望は何もしない理由ではなく、 自分の力の及ぶ可能性を見極めて行為するための態度として位置づけられる。この応答形式の利点は、概念が対立点の中で具体化されることにある。読者は自由責任主体性といった語を孤立して覚えるのではなく、それらが虚無主義や放任主義と何が違うのかを確認できる。他方講演と討論に由来するため、厳密な概念史や実存主義全体の中立的な概説を期待する本ではない。あくまでサルトル自身の立場表明として読むことが重要である。最後に、講演録と初期テクストの平地が、哲学と文学を往復させるこの版には、講演討論に加えて、家庭偉人の肖像、顔などを含む初期の短いテクストが増補されている。主著、存在と無のような大部の哲学書ではなく、論争的な講演と凝縮された文学記民書を一冊に置く編集は、本書の読み方に独自の幅を与える。講演部分では、実存本質自由責任といった概念が説明と反論を通じて、比較的直接的に提示される。短い作品群では概念が定義として反復されるのではなく、人物像ものの見え方。言葉の調子を通して別の角度から経験される。両者を同じ意味内容へ単純に還元する必要はないが、サルトルにとって哲学と文学が、人間が状況の中で自己をどう生きるかという問いを共有していることは読み取れる。初めて読む人は、まず講演を軸に論旨をつかみ、増補テクストを概念の実例というより独立した表現として読むとよい。また、翻訳や注釈の体裁には、読者によって読みづらさを指摘する声もあるため、難所では解説や原文対象を補助的に使う余地がある。それでもサルトル本人の声と文学的実践を近接させた点は、一般的な入門解説書にはない価値である。結論として、本書はサルトルの実存主義を原点に近い形で理解したい読者。また、実存は本質に先立つという有名な句を標語ではなく、論理として確かめたい読者に適している。哲学の予備知識が全く不要な平易本とは言い切れないが、講演を基礎にしているため、存在と無のような主張へ進む前の入り口として有用である。自由を自己肯定や無制限の選択可能性として受け取ることに違和感を持つ人にも、本書は重要な視座を提供する。人間は状況に制約されながらも選択し行為し、その意味を引き受けるという議論は、進路仕事、政治的判断、他者への責任を考える際の概念的な道具になる。本書の結論を直ちに個別の倫理問題の回答として適用するのではなく、責任と連帯をどう基礎づけるかという問いとして検討するべきである。同種の入門書と比べた際の決定的な特色は、後世の解説者による要約ではなく、実存主義への批判にサルトル自身が応答していることにある。さらに討論と初期テクストを通じ、論理的な立場表明と文学と感情性の双方に触れられる。そのため本書は、実存主義の用語集ではなく、思想が社会的論争の中で何をかけて語られたかを知るための入門書として際立っている。ご支援いただける場合は、ショーン・ポール・サートル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。